どうもこんにちは、田中です。今回の音声では応援される力、可愛がられる力、引き上げられる力みたいな感じで、自分以外のいわゆる他力っていうものが働くような生き方、そういった自分っていうものを、そういった器っていうものを作りましょうよっていう話をしたいんですけど、スピーディーに現実を変える人の特徴の一つに、やっぱり自分の自力以外に、他力、自分以外の力っていうものによって、がすごく働いてるっていう特徴があると思うんですよ。具体的に言えば、さっきも言ったように応援されるとか、すごく目上の人、先輩とかステージが上の人に可愛がられるとか、引き上げられる、そういった力がある気がするんですよね。気がするというか、まず間違いなくそういったものがあるんですよね。もちろんその人の本人の頑張りとか能力、力っていうものは大事なんです。それが大事じゃないっていう言い方、っていうことを言いたいわけじゃなくて、人に頼りまくって、人に引き上げられることだけがいいっていうことを言いたいわけじゃないんです。当たり前だけど。だけど自分の頑張り、自力での頑張り、力、努力っていうものをね、大きく超える力っていうものが応援だったり引き上げっていうものにはあるんです。つまり他力にはあるんです。もうこれはね、事実としてそうなんですよね。しっかり自分で力をつけて自分の人生を前進させるっていう頑張る、そういった頑張ることをやってるんであれば、周りのそういった他力もね、しっかり巻き込めるようになった方が絶対にいいんで、今自分自身で何かしら目標に向かって頑張ってるんであれば、そのための努力もそうですけど、応援される力だったり、可愛がられる力だったり、引き上げられる力っていう部分も軽視せずに、自力だけじゃなくて他力も使える、使えるっていう言葉は、そういった言い方はなんか微妙な気もするんですけど、だけど他力も働く自分の器を作ること、これはすごく大切なことだと、確信を持って言えるんですね。僕は今現在、情報発信者として、またはコンサルタントとして、あるいは、講師みたいな立ち位置だったりとか、あとは社長ですよね、経営者として、いろんな人と接する機会があるんですね、もう今現在で。僕は基本的にあんまり人をね、好きとか嫌いとか苦手とか得意っていうフィルターにかけることはあんまりしないタイプではあるんですけど、だけどそれでもね、あ、こいつ応援したいなみたいな、この人もっとサポートしてあげたいなとか、この人ちょっと引き上げてみたいなって思う人はいるんですよ。語弊を恐れずに言えばね、引き上げるっていうことはすごくあれですけど、だけどちょっと手をグッとね、引っ張って、やってあげたいなって思う人はいるんですよ。反対にそう思えない人もやっぱりいるんですよね。力はありそうだと、センスもなんかすごくありそう、だけどこの人は自分でやるでしょうっていうふうに考えるわけじゃないけど、でもなんとなくそんな感じ、別に放っておけるタイプの人もいるんです。つまり、なんか放っておけないタイプの人と放っておけるタイプっていうのがあるんですよ。で、この差ってなんだろうって考えてみたわけですよ。で、僕自身ね、今日に至るまで、いろんな目上の人、先輩、ステージが上の人に引き上げられて、応援されて、ここまで来たっていう自覚しかないわけですよ。もちろん自分で頑張ったつもりではいるんだけど、もう自分の頑張り、努力っていう言葉だけでは到底説明できないような現実の変わり方っていうのも何度も何度も経験してるんで。で、これね、人生をスピーディーに展開する上ですごく重要、大事だったとね、振り返ってみて思うんですよ、やっぱり。放っておけるタイプと放っておけないタイプって何が違うんだろうって考えた時に、自分自身の人生を振り返った時にやっぱりそう思うんです。だからといって、他力を働かせることのみを目的に打算的に動くっていうのは微妙ですよ。それは全く魅力的じゃないんだけど、バレるんでね、そういうのは。ステージが上の人、目上の人っていう、目の人にはね、必ずバレるんです、そういうのは。だけど、すごく大事なことなんです。他力が働くような生き方をする、そういったスタンスを取る。 応援される、可愛がられる、引き上げられるっていうことはすごく大事なことだと思うんです。でね、最近なんかすごく音声が長くなりがちなこう傾向にあるんでサクサクいきたいと思うんですけど、応援される力、可愛がられる力、引き上げられる人、うん、つまり他力が働きやすいタイプの人にはね、特徴というか傾向というか共通点があるんです。いろいろ細かく見ていけばたくさん挙げられると思うんですけど、今日はね、その中でもすごく簡単なことなのに、シンプルなことなのに、当たり前そうなことなのに、他力があんまり働かない人が絶対にできてないことっていうのをね、ちょっと見ていきたいんですよね。音声を聞きながら自分自身を振り返ってほしいです、うん、きっとね、あなたが可愛がってる後輩とか、目をかけてる部下とかね、うん、どうしても放っておけない人はおそらく全部当てはまるはずなんですよね、うん、これね、みんなに可愛がられる人の特徴でもあるんです。放っておけない人、なんか人が集まってしまう人の特徴でもあるんです。他力が働く人の共通点ちょっと見ていきたいんですけど、まあ3つ今回の音声ではちょっと見ていきたいです。まず1つ目が素直であること、で2つ目が喜び上手なタイプで、3つ目が報告上手。この3つ、うん、この3つが揃ってる人のことを人はね、本能で放っておけないんですよ、うん、絶対に気に留まるし気にかけちゃう。反対に言えばこれの逆をやってる人っていうのは放っとくことができるんですよ。いますよね、うん、素直であること、喜び上手であること、報告上手であること、これ大事っていうふうに話しましたけど、素直じゃなくて全然喜び上手じゃないというか、なんか喜んでるのかどうかわからないみたいなタイプの人、うん、いますよね。これやばいんで、まあ一つ一つ見ていきましょう。まず一つ目、素直であること。これはね、もうね、他の音声とかでも何度も話してきたかもしれないけど、違うテーマとかでね、これも当たり前すぎることなのに、素直であることの重要性っていうのは、当たり前すぎることなのにこれができてない人が多すぎてびっくりするんですよね、うん、素直であること、つまり受け入れる力がある人っていうのは他力が働きやすいです。っていうのもね、人ってやっぱり固執するんですよね、自分の考え方に、自分が生きてきた、道のりに、自分がやってきたことに、自分が考えてたことに固執しがちな生き物じゃないですか、うん、それは脳科学的にもそうだし、うん、ホメオスタシスとかもそうだし、うん、人って決めつけるんです、決めつけがちなんですよ。決めつけるし、自分が見たいようにしか世界を、現実を見ない本能があるから、そういう性質があるから、なかなかなんかね、違った視点だったり違った意見を受け入れることができないっていう人はね、これ多いんですよ、うん、だけどそれはね、本当にもったいないんで、自分よりも先輩とか前を進んでる人とか、うん、ステージが上の人から、もらったアドバイスだったり、言ってくれたことっていうのはちゃんと素直に受け入れた方が絶対に得なんです。でもとか、だけどとかが口癖の人はね、これ要注意ですよ、うん、なんかアドバイスしてあげた時とか、何か意見を伝えた時に素直に聞く人、そして素直に実行する人、するかどうか、聞くかどうか、実行するかどうか、ここでね、圧倒的に差が生まれるんですよ、うん、圧倒的に差が生まれるんです。でこれすごく大事なのが、あの、心から素直に受け入れてるかどうかって部分が本当に大事なんですけど、口だけで、ああ、なんか分かりましたみたいな、なるほどみたいな、あざすみたいなじゃなくて、ちゃんと素直に受け入れるっていうことが大事なんです。っていうのもね、僕ら人間っていうのは非言語の領域であらゆる情報の受け取りをしてるわけですよ。言葉だけじゃなくて、本当にそう思ってるのか、そう思ってないのか、受け入れてるのか受け入れてないのかっていうのは、この表情、微表情を含むいろんなあらゆる非言語の態度とかボディーランゲージに出るんですよ。これは出るんです、絶対に、無意識的に。そしてそれはまた非言語で無意識で相手に伝わってしまうんですよ、うん、だから本当に心のもう不必要なブロックを外して、フィルターを外して、人の話は素直に聞いた方がいいですよっていうことです。 これ本当にできない人が多すぎるんです。で、素直に聞いた方が圧倒的に現実は動くし、何より他力が働くようになるんです。ここがね、まずね、前提というか、まず一つ目です。で、次に、可愛げっていう部分につながると思うんですけど、喜び上手であること、これ本当に大事だと思うんですよね。可愛げの部分ですよね。これ別にもう何にでも喜べとか、常に尻尾ブンブン振っとけっていうことじゃないです。こびろっていうことじゃないです。当たり前ですけど、これは感謝の心があるかどうかに尽きると思うんですよ。感謝、綺麗な話をしたいわけじゃないですからね。感謝、感謝ってつまりありがたいっていう心があるかどうかですよね。ありがたい、ありがたいって感じである、がたい、難しい、つまり当たり前じゃないっていう意味ですよね、ありがたいっていうのは。で、このありがたいっていう心がないと、つまり当たり前だと思ってると喜べないですよね、素直に。こういう人多いからね、だって。何かやってあげた時に、別にその見返りを求めて何かやってあげるわけじゃないんだけど、何かをやってあげた時とか、例えば何かプレゼントした時でもいいですよ。ちょっと想像してほしいんですけど、すごく喜んでくれる相手と、すごい嬉しいですみたいな、本当に喜んで全身で喜びを表現してくれるとか、言葉で喜びを表現してくれる相手と、なんかクールな相手、あざっすみたいな、どうもみたいな、どっちの方がやってあげがいがありますかっていう話なんです。言わずもがなですよ、こんなものは。アホみたいに大げさすぎる喜びはだいぶどうか、どうなんでしょうっていう話なんですけど、だけど、ちゃんと喜びを表現した方がいいですよ。つまり、ありがたいと思える人の方がいいです。その方が人としても素敵なんですよ。こういう人にはね、他力が働くようになりますよ。あなたはどうでしょう。ちょっとクールになりすぎてませんか。これをあんまり表現したらかっこ悪いとかって思ってるのかもしれないけど、ちゃんと何かやってもらったりとか、アドバイスもらったりとか、何かいただいた時に全力でありがとうを表現してますか。喜びに、喜び方に、喜びの表現にリミットなんてつけない方が絶対にいいですよ、本当に。クールになる必要ないアザスみたいな、キムタクかって話なんです。キムタクじゃないから君は。わからないか、俺もね。そう。キムタクがクールなのかどうか知らないけど、だけど、ちゃんと喜びを表現した方がいいです。こういう当たり前の部分で、差が生まれるのってもったいないんですよ。最初はもちろん微差かもしれない、ちょっとした差かもしれないけど、その積み重ねというか、その延長線上はすごく差がつくんで、こういったところでね、人が離れるわけじゃないけど、こういった部分は、ね、ちゃんとした方がいいと思います。つまり当たり前だと思わない。当たり前のことなんて何一つないんだから、本来ね、ありがたいと思える、そういったスタンスの方が絶対に魅力的だと思います。で、3つ目、報告上手であること。これはね、だいぶ大きな要素です。ものすごく大きな要素です。ここはものすごくでかいです。素直で喜び上手、このファクターが揃ってる、この歯車が揃ってるだけで可愛がられると思うんですよ。それだけでも目上の人、ステージが上の人にね、を巻き込めると思うの。可愛がってもらえる、目をかけてもらえると思うんですけど、だけどこの報告上手っていうファクターが加わった途端に次元が変わるんですよ。すごい変わるんです、その巻き込み方が、他力の働き方っていうのがね。そして多くの人がね、これができてないんですよ。もちろんね、この報告っていうものはいろんな理由があると思うんですよ。報告をしないっていうことに対してね、例えば本当に相手の時間を奪ってはいけないみたいな、けなげな思いからそれを控える、報告を控えるっていう人もいるかもしれないし、それはよくわからないんだけど、だけどこの報告っていうやつはね、もう絶対にやった方がいいです。絶対にやった方がいい。なぜならですよ、もうね、報告をしっかりしてくれることによって、応援することとかサポートすること、引き上げることから逃れられなくなるんですよ、その相手っていうのはね、ステージが上の人っていうのは。だって報告してくれるんだから、言い方良くないけどね、もう逃れられなくなる、もう巻き込まれるんですよ。もうね、 コミットしちゃう。心から応援するようになるんですよ。その報告をもうしっかりしてくれる人はね、素直で喜び上手で報告をしっかりしてくれる、もうそういった人をね、応援しない理由がね、もうゼロになるんです、うん、ゼロになっちゃう。完全にインサイダー側に入ってしまうんですよ、その人側に。うん、だからね、前アドバイスいただいたことをこういうふうにこれだけ実行したらこんな感じになりました、ありがとうございますみたいな、こんな報告をされたら、もうね、次のステップのアドバイスをすることが当たり前になるんですよね。そういうふうになることはね、もう簡単に想像つきますよね。うん、でそれだけじゃなくて、次のアドバイスとかどんどんどんどんアドバイスをしてもらえるようになるっていうこともそうだけど、それ以上に人間関係も深まるし、うん、本当にね、これね、マジでやった方がいいです。本当にやった方がいいです。だし、あの他力が働く人、応援すごくされる人っていうのは、これをねスムーズにやるんですよ。スムーズにやる、見返りを求めずに、なんかね、もうスムーズにやるんです、摩擦なく、うん、見返りを求めない報告、これがねすごい大事です。どうせ見返り来ますからねうん、そうだって可愛いですからね、そういう人はね、きっとステージの上の人はね、報告だけさせてくださいみたいな、でありがとうございました、こんな形でメッセージが来たらもう放っておけないですもん、完全に。うん、これをもう簡単なことですよね。うん、素直である、受け入れる力を持って、そして喜び上手である、ありがたいと思うってことですよね。そしてしっかり、もらったアドバイスとかしてもらったことをアウトプットした報告をする。全然難しくないでしょ。やってますかっていう話ですよ。だし、それを仕事でもプライベートでもあらゆるところで当たり前のようにやってる人っていうのは、周りの人が勝手に巻き込まれて、自力以外の力が働いて、どんどんどんどん前進していくんです。あなたの周りにもね、きっといると思うんですよ、そういう人。うん、今日はね、今回の音声では、他力が働きやすくなるためのあり方というか、そういうことを話したんですけど、自分の力、自力だけで生きるよりも、今日話したようにね、他力を巻き込みながら生きていく、うん、そうするとね、ものすごくもうスピードが増すんですよ。すんごいスピーディーになるし、力強く現実っていうのは変わるようになっていきます。そして何より、QOL 的にもね、やっぱりいいんですよ。つまり、なんだろう、彩りが増すというか、うん、すごく華やかになっていくんです。うん、そうでね、今日のまあ簡単な3つのポイントだけしか話してないけど、ああ俺これできてなかったなみたいな、うん、クールに喜びをクールにしかなんか表現しなかったなみたいな素直に聞いてなかったなとか、報告できてなかったなとか、いろいろあると思うんですよ。うん、思うんです。それをね、ちゃんとね、見直してみてほしいです。なんかね、可愛げがない人よりは可愛げがある人の方が絶対にいいっすよ。うん、可愛げない人いるんでね、本当にいるんですよ。もったいないなって思うんです。すごく思うんです。こういう職業やってたら、やっぱりね、能力の差なんてあんまりわからないし、別に能力の差がその人生の差なんて絶対に思わないんです。これ綺麗事じゃないけどね。だけど、この差っていうのはね、すごく出る。うん、すごく出る。なんか可愛げがない人もったいないです。で、きっとそういう人ってね、一時が万事、職場でもプライベートでもこの人ってこんな感じなんだろうなっていう人ね、うん、もったいないです。モテないだろうなって思うんです。うん、もったいない。人間は一人では絶対に生きられないし、一人で生きてないし、一人で生きてるって思ってる人がいるとしたら、それはおごりなんで完全に。うん、一人で生きることなんてできないんです。だし、一人でできることなんて限られてるから。うん、とはいえ、サボれとか依存しろとかいう話じゃないです、もちろん。だけど、しっかり自分自身も頑張りながら、そして他力も働くような自分でいきましょうっていうことをね、今回の音声では話したかったわけですよ。うん、で、今日の話もできればね、しっかりあなたの中に、インストールされるまで何度も何度も繰り返して、そして、応援されるあなたで可愛がられる、引き上げられる、つまり他力が働くような生き方をお互いね、やっていきましょう。ということで、今回の音声はこれで終わります。ありがとうございました。